平地から山頂を目指す途上でこれらの言葉をすべて話しおいて、イエス様は今カファルナウムに入られました。カファルナウムはイエス様のガリラヤ伝道の拠点地でありまして、百人隊長のしもべの癒し、ペトロの姑の癒し、汚れた霊に取りつかれた人の癒し、中部の男性の癒しなどがこの町で行われたことが伝わっております。またヨハネ福音書ではここで5000人の給食の奇跡、また私が命のパンである、そうイエス様がおっしゃったのがカファルナウムの特に街道だった、そのことを伝えています。それゆえカファルナウムはイエス様にとっては安心して心置きなく自由に大胆に福音を語ることができる、そういう伝道の拠点、またその町に向かっても、その町に住む一人一人に向かっても福音を語るほどに、語り続けるほどに愛しておられた町なんだろうと思うわけであります。そしてこのカファルナウムで山上の説教、平地の説教を終えたイエス様が、異邦人である百人隊長が信頼していたしもべをお癒しになられたことが伝えられている、それが今日の御言葉であります。百人隊長が人を介してでありますけれども、一言おっしゃってください。このおっしゃってください、これをオーダーと訳している聖書もありますので、オーダー一言、オーダーおっしゃってください。外国人がイエス様にそう願っている、それが今日の御言葉の箇所であります。イエス様が天を目指す途上で神の国をすべてお語りになり、カファルナウムにお戻りになってから、まず最初に目に留められ感心された、これほどの信仰、それがオーダー一言ということでありますけれども、これほどの信仰、そうイエス様が心から感心をされた、それは何か、今日一緒にこの礼拝に今日初めていらっしゃってくださっている方もいらっしゃいます、またいつもは東京の教会で礼拝を守っていらっしゃる方がいらっしゃる、そして今日は久しぶりにというか今日からこの街道、コロナ対策で60人規模でありましたけれども80人入ることが再開した、この礼拝で聞いていきたいと思うわけであります。さてイエス様が時間をかけて平地の説教を続けてくださった、その最後は私の言葉を聞いて行う人、この招きでありました。主の言葉を聞いて主の言葉を行う人と共にイエス様は山上、すなわち神の国、そこで行われる礼拝を目指しておられる、その神の国 礼拝の扉をイエス様が十字架と復活によって開いてくださっている。これがすべての民衆である人々に、この罪の世界に与えられている、告げられている福音であります。今日の御言葉の始まりには民衆という表現が出てまいります。原文を調べれば民でありますから、すべての民、この罪の世界、そう呼ばれているところで生活をしている一人一人でありましょう。ただ当時ユダヤ教の人々にとって、民ということを耳にすれば、神の民、イスラエル国民、あのダビデを頂点として本当に大きな王国を樹立したけれども、捕囚という失望のどん底に叩き落とされ、今もなおこのローマ帝国からの支配を受けながら、もう一度神様がモーセを通して行ってくださったエジプトからの脱出、あれがもう一度起こる、そのことを待ち続けている。それがこの当時、民と聞くとイメージされている表現でありましょう。イスラエルの人々、そこでユダヤ教を信じ、立法を守り、ひたすら脱出、救出を待ち望んでいる彼らであります。そういう人々をおそらくあえて民衆と呼んだんだろうと考えることができます。なぜならば、もう彼らのように待つ、その状態は終わったんだよ。すでに待たなくていい。今度待つのは神の国の到来、イエス様が開けてくださっている神の国が完成する、その礼拝の時がすでに始まっている。その意味で待っている内容は変わってくるけれども、それを受け入れることができなかった民を民衆、もっと具体的に言えば、真面目で熱心なユダヤ教徒のただ中で、イエス様はもう待たなくて、もう待つ時代は終わったんだ、新しい国が始まっているんだ、そのことをこのカファルナームを中心にして叫んでくださっているわけであります。そういうイエス様の伝道活動、また福音の告知、その様子を耳にしたことのある百人隊長が、顔見知りのユダヤ人の長老たちを、仲介者として自分の部下を助けてほしいと願い出てきます。この部下は百人隊長にすれば頼りになって可愛い存在でありましょう。ただ病気のために死を迎えようとしていました。おそらく今まで何もせずに手をこまねいていたわけではなく、できる限りの 手段を使って回復を待っていたのだろうと思います。それでも一向に回復する見込みがなく、悪くなってしまう一方である。そこで最後の手段というか、藁をもすがる気持ちで異邦人である彼はイエス様のところにお願いに来るわけであります。しかも礼儀正しくお願いに来ている。百人隊長はいわばローマ帝国の人でありますから、ユダヤ人から見ればイスラエルから見れば外国人であります。彼らが守っている立法には外国人との交流が禁じられている。そういう人々が駐屯しているというか集まっているエリアに近寄ることや彼らが住んでいる家に入ることなどはもってのほか立法違反の御法度です。そういうルールを知っているからこそ百人隊長本人は直接イエス様を訪ねてこない。自分がイエス様のところに行くとですね、またあいつは律法を破ってそういう迷惑をかけてしまうことをおそらく知っていたんだろうと思います。あえて破ることが正しいわけではなく、律法という神のルール、掟を尊重しながら、それでもその尊重する範囲の中で精一杯の礼儀を尽くす。その意味でこの百人隊長はユダヤ人を愛し、ユダヤ人が守っている律法に敬意を払っていただろうと思います。またそれだけではなく、仲介役の人々が口を揃えて絶賛しているように、ユダヤ人たちを監督下に置くというか虐待するよりは保護していた徳のある人物だということも分かってきます。でも所詮ユダヤ人イスラエルと外国人である。神の国にの福音に立つイエス様にとっては、そういう律法枠から来る隔てはないのでありましょう。彼らにも福音を届ける、彼らにも福音が与えられている。この主の御心に立った時、律法枠にとらわれず、イエス様はその願いのために出発をされるわけであります。そしてその家に近づいた頃、第二報が届きます。今度は友達がやってきます。どんな人なのかは分かりませんけれども、友達でありますので、おそらくローマの人、外国人だろうと思います。友達は百人隊長から預かったメッセージを丁寧にイエス様に届ける。第二報でありますから、もしかしたら隊長のしもべが亡くなった、そういう知らせかもしれない。まさに第二報で届いた一言おっしゃってください、そして私のしもべを癒してください、このオーダーが イエス様のところに届けられた。これを耳にしてイエス様は感心され、これほどの信仰だと認められたわけであります。百人隊長がユダヤ人が信じるものを尊重する、ユダヤ人そのものを保護する、また礼儀をわきまえている徳の高い人物、そういうことがイエス様の関心の対象ではない。ただオーダー、一言おっしゃってください、そして私のしもべを癒してください、これにイエス・キリストは目を留め感心されたのであります。これほどの信仰、それは今申し上げたように百人隊長の人となりとしての礼儀正しさや徳のある部分ではない、一言おっしゃってください、私のしもべを癒してください、これがイコールだからであります。主イエスに対する礼儀正しさよりもこのお方の言葉に力がある、権威があることを認め、それを信じ、それをオーダーしているんです。主の言葉に力と権威があり、それを認め、それにひれ伏している。彼が友達を通じて告げている自分にも言葉一つで何かを動かすことができる部下がいる、そのことはそういう自分が立場にいるっていうことを誇っている、自慢しているわけではありません。自分のようなものでさえも何か一言発すれば実現することをよく知っている。言葉が形や出来事になることへの恐れと驚きでありましょう。時々私は、まあ時々じゃなくてほとんどでありますけれども、この講壇に立つ時以外は基本自分のこの気持ちを発散させるためにですね、冗談を言うことがある。そうするとある時その冗談が形になっているのを見てですね、あ、牧師としては口を慎まなければならない、そういうふうに思うわけであります。言葉が形になる、これが神様の恵みであり、また力、権威、権力ではなく権威なのであります。言葉そのものが持つ威力を、言葉そのものに威力がある。おそらくこの百人隊長は神様はどういうお方であるのか、そういうことは知らないけれども、神の言葉によって実現していく、形となっていく、そういう権威は十分に誰よりも知っていたんだろうと思います。そういう言葉の権威、力、これは決して今流行りのハラスメントと全く違います。ハラスメントは相手を 煽ったり責めたりするものでありますけれども、そういうものではない。言葉イコール実現していくものなんであります。それを知っているからこそ、自戒と畏敬を持ってイエス様にオーダーする、一言おっしゃってください、私のしもべを癒してください、二つのお願いをここでしているわけではありません。一つだけオーダーしているんです。言葉をください。そうすればしもべが回復します、癒される。一つのオーダーをイエス様にしている。彼は言います。自分にはイエス様を自分の家に迎えることができる価値などないものであります。自分の家にイエス様を迎える値打ち、価値がないことをわきまえている。これはあのバプテスマのヨハネが自分でメシアではないそう表現したときに、私よりも優れた方が来られる、私はその方の履物の紐を解く値打ちもないと、まだ見ぬメシア、けれどもメシアは来るんだ、それを待ち焦がれている思いを口にした時と同じであります。自分には値打ちがない、貧しいとか資格がないとかそういうことではなく、自分はこの神の言葉の権威、その力を侮って生きている、ただ神様を神様とすることができない罪の中にいるものだ、それが値打ちであります。神様の前にひれ伏す、立つ、そういう値打ちもないほど自分は罪の奴隷となっている。これが百人隊長やバプテスマのヨハネが口にしている値打ちの意味であります。大勢の人々が百人隊長を値打ちがあると認めていますけれども、彼本人は力ある方の前では自分はふさわしいものではない、権威の前ではそれに値するにふさわしい存在ではない、自分自身の罪、神の御前では罪人であってその言葉を求め従うものである、そのことを告白し、その中からオーダーを出しているわけであります。この姿をイエス様はとても感心された。おそらくこの当時イエス様の評判、噂が先行していたんだろうと思います。大勢の病人を癒す、奇跡を行う、また街道で語る、そういう評判が先行していた。イエス様に実力があるとしか見られず、イエス様ご自身が神の国を目指して神の国の礼拝を豊かにするために、つまり神様から送り出されたもの、その権威に従い、その権威に生きるしもべとしての姿や その言葉ではなく、人々の誤解や錯覚から来る、ある意味人気者、英雄に仕立てられていた。神のためイスラエルの人々に、神からの人、これを受け入れてもらえずに、彼らが仕立て上げた人気者、英雄と見られていた。でも外国人がそのイエス様の本当の力、神様から預かったその権威によって奇跡を行い、言葉を与え、神の国の権威を今開くというか与えようとしてくださった、その前に外国人がまずオーダーを出した。言葉をください。ここに新しい神の国、イエス様が共に神の民を導こうとしている、その姿がここに示されているわけであります。神の民という古さによって生きるものではなく、このイエス・キリスト、神の力、神の権威、これによって人々をご支配の源である場所へと連れていく、そういうお方である。この権威ある言葉、それが十字架と復活に結びつくわけでありますけれども、このお方の権威の言葉、また御業、これを通ることにおいて、今新しいイスラエルとして、新しい信仰者、礼拝者として、主と共に終わりの日に向かっている。このお方が神の言葉に最後まで従うことで十字架を受け、復活を受けられた。そこにあるのは滅びることのない言葉、神の恵みであります。気持ちが冷めたり、興味を失ったり、時代の荒波に飲み込まれてしまうことに目がどうしても行ってしまう私たちは、いつの間にかイエス様の表面的な一部分しか見えなくなってしまっている。そういうふさわしくないものに常に落ち込んでいます。神の救い、福音はそういうふさわしくないものを招き、ふさわしいものへとしていく。ふさわしくないものに十字架と復活が与えられていることを告げている。これが福音であります。自分という奴隷状態の中から、十字架と復活のキリストはただオーダー、言葉が力がある、言葉が与えられている、これを信じ受け入れ生きる、オーダーをする新しいイスラエル、このオーダーによって神様を礼拝するものを新しく神様に捧げていく、 そういうお方であります。この方が感心された信仰、オーダーはただ一つである。このお方に信頼することにおいて私たちも歩み続けたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。私たち常に十字架と復活のキリストを通じて、ただ神様にオーダーしていくことができますように、救いを与えられ、救いの確信を増やし、救いを喜ぶ、そのオーダーを神様に願い続けることができるように、イエス・キリストの十字架の権威を豊かに私たちにお与えください。ふさわしくない私たちは、神様にお願いするというオーダーよりも、つい神様に注文をつけてしまう愚かなものであります。その私たちに、どうか権威を、十字架を日々新しく、与えてくださり、私たちの貧しさ、愚かさを打ち砕いて、ただ聞いて行う者へと、神の国を目指す者へと作り変えられていくことができるようにお守りください。この祈りを感謝して、救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。